Well, let's begin now in chapter 3 and let's read verses 1 through 7.
はい、では第二歴代史の3章1節から7節をお読みします。こうしてソロモンは主がその父ダビデにご自身を表されたところ、すなわちエルサレムの守屋山上で主の家の建設に取り掛かった。彼はそのためエブス人オルナンの内場にあるダビデの指定したところに場所を定めた。彼が建設に取り掛かったのはその治世の第4年第2の月の2日であった。神の家を建てるためにソロモンの据えた礎は次の通りである。長さは先代の尺度のキュビトに従って60キュビト、幅は20キュビト、前の玄関は長さが神殿の幅と同じ20キュビト、高さは120キュビトとし、その内側には純金を着せた。この大きな家はもみの木材で覆い、良質の金を着せ、さらにその上に夏目足の木の彫刻と鎖を置き、宝石の装飾でこの神殿を覆った。ここに用いた剣は金はパルワイムの金であった。この神殿の梁にも敷居にも壁にも扉にも金を着せ、壁にはケルビムを刻んだ。
So now Solomon finally begins to build the temple.
いよいよソロモンがこの神殿を建てることになりました。
For the past chapters we've been seeing how David, his father, organized itGot together all this gold, all the materials, all the labor, everything. But now he's getting it done.
前の章のところで、彼の父ダビデがもうこの神殿を作るためにあらゆることを準備して、そしてその神殿の材料となるものもたくさんも集めていました。そしていよいよソロモンがそれを受け継いでこの神殿を建てる時になります。
David has died.
ダビデはもう亡くなりました。
And now this is Solomon's work. This is the pinnacle. This is the most important thing he'll do in his life is build this temple.
このソロモンにとって神殿を建てるということが最もこの彼の治世の中で一番重要なことでした。
And it was built on Mount Moriah, which is the ridge that kind of runs through that Jerusalem is built on.
この神殿はモリア山というところに建てられたんですけれども、これはエルサレム全体を通して走っている、まあ、尾根のようなところになります。
And remember, the temple was built on the threshing floor of Ornan, you know, of the Ornan, this fellow Ornan, and that's the exact spot where the plague stopped. Remember, during the time of David, God was angry because he numbered the people and there was a plague.And the angel stopped right there at the threshing floor of Ornan.
この神殿が建てられる場所というのは、オルナンという人の、もともと持っていた麦打ち場があったところで、覚えていらっしゃるでしょうか。ダビデが人数を数えてしまう、人口調査をしてしまったために神が怒られて、そして災いとして疫病が下されました。で、それをこのオルナンの麦打ち場で祭壇を築いて、そこでダビデが祭壇を築いたときにその疫病が止んだというその場所です。
Remember, David built an altar. He had sacrifices and he's crying out to God, you know, for interceding for the nation. And that's the background. That was a perfect background because that's the purpose of the temple.
そこにダビデが祭壇をその時築いて、そして生贄を捧げて神に叫び求めた時に、人々のために、民のためにこの取りなして叫び求めました。その場所にいよいよ神殿を建てようとしています。
And remember Mount Moriah, that was also the mountain where Abraham was asked to present his son Isaac as a sacrifice.
そしてまたこのモリア山というところはアブラハムが息子イサクを生贄として捧げようとしたところでもあります。
Back in Genesis 22.
創世記の22章に書かれています。
And then now 1,000 years after Solomon builds this temple, Jesus will be sacrificed on this mountain.
そしてこのソロモンの時から約1000年後に今度はイエスがご自身生贄としてこの山で生贄になられます。
So it's like it's a special place. This is a place of sacrifice here.
ですから本当にここは特別な場所です。この生贄を捧げる特別な場所になります。
Okay, now if you look here at this picture, you could see the temple was about 30 meters long and 10 meters wide.
で、ちょっとこの絵を見ていただくと分かりますけれども、この神殿は長さが30メートルで幅10メートル、約10メートルですね。
Now a cubit, if you look in the Bible, it talks about the cubit.Cubit was a distance between your elbow and your into your finger.
で、あの聖書にはキュビトというあの長さの単位が書かれていますけれども、キュビトというのはこの肘のところから中指の先までの長さ、だいたいこれを1キュビトと言います。
So, if you wanted a realtor back then, a fudosan, you'd want a tall person. So they anyway, never mind. It's about 50 centimeters long.
まあだいたい約50センチぐらいです。
You know, and 45 or something. But this temple was a huge project. It took 7 years to complete.
この、あの神殿の建築は非常に、まあ、大きなプロジェクトで7年間かかりました。
150,000 involved of over 150,000 laborers.
そして、15万人以上の妊婦がこの建築に携わっています。
I mean, 80,000 alone just to dig these stone, to cut the stone, they were limestone, they took and cut them and to the perfect size, and then they had to haul them up. Jerusalem's way up on a hill, they had to haul them up on the hill. And...
そのうちの8万人の人がただこうその神殿を作るための石を切るだけに8万人の人が費やされて、そしてもう本当にあの大きさを正確にその石を切って、そしてそれをエルサレムのこの丘のところまで運び上げるということをしました。
And it involved tons of gold.
そしてまた本当にたくさんの金が使われています。If you look,
the inside of the temple was all gold, and it's everything is covered in gold and in the utensils and so forth.
あの神殿の内側はもう本当にすべて金で覆われています。
And as we looked, King Hiram from Tyre up north, a Gentile king, he provided some materials and craftsmen to help make it.
またあの異邦人であるツロのをフラムという人がこの神殿を作るためのさまざまな材料であるとか、そして職人も用意してくれました。
Okay, let's read on 8 to 14.
8節から14節を読みします。ついで至聖所を作ったが、その長さはこの神殿の幅と同じ20キュビト、その幅も20キュビトとし、これに600タラントにあたる良質の金を着せた。釘の重さは金50シェケルであった。屋上の間にも金を着せた。至聖所の中に鋳物のケルビムを2つ作り、これに金を着せた。そのケルビムの翼は長さが20キュビトであった。一方のケルブの1つの翼は5キュビトであって、神殿の壁にまで届いており、片方の翼も5キュビトであって、他方のケルブの翼にまで届いていた。もう一方のケルブの一つの翼も5キュビトであって、神殿の壁にまで届いており、片方の翼も5キュビトであって、他方のケルブの翼につながっていた。これらのケルビムの翼は広げられており、20キュビトあった。これらはその足で立ち、その顔は神殿の方に向いていた。それから彼は、青、紫、紅、および白亜麻布の垂れ幕を作り、その上にケルビムの模様を縫い付けた。彼は神殿の前に柱を2本作った。35キュビトの高さのもので、その頂にある中棟は5キュビトであった。さらに彼は内堂に鎖を作り、これを柱の頂に取り付け、ザクロを100作り、鎖のところに、あ、ごめんなさい、読みすぎました。14節まででした。
Don't read too much. The most holy place, also depending on which translation, holy of holies in English, it's also called that, was the innermost room of the temple.
この、至聖所と呼ばれるところですね、最も聖なる場所です。これがあの神殿の一番奥のところに作られた部屋です。
And it was there that the Ark of the Covenant was placed.
そこに この契約の箱が置かれます。
Now remember, the Ark of the Covenant was this gold covered box that gold box that contained the stone tablets that Moses had brought down from Mount Sinai.
この契約の箱というのは、中にはモーセがシナイ山で神からいただいたこの十戒の書かれた石の板が入っています。
And it had a golden lid that was on top of it, which in the lid was molded these two like cherubim, the wings coming together. That was called the mercy seat.
で、その契約の箱には蓋があって、で、その蓋の上には二体のケルビムがありましたけれども、そこを贖いの座とか贖いの蓋とか恵みの座というふうに呼んでいます。
And it was there, right there between those cherubim, right there at the mercy seat. This is where the blood of the atonement was sprinkled, and this is where God would manifest His presence.
で、そこが神の御臨在が表される場所になりました。その蓋の上に、生贄の血を注ぎかけて、そして、そこに神の御臨在が現れるものでした。
I mean, that's so amazing because God covers, you know, God is omnipresent, okay? He's everywhere, always, at the same time.
神は偏在される方ですから、いつでもどこにでも存在されます。
But he chose to manifest himself, that like let known. I mean, where people could physically see the glow, the Shekinah glory would be just right here at this spot, this one spot.
けれども、神がこの贖いの蓋、恵みの座を選ばれて、ここにご自身のその栄光を表されて、栄光の光をそこに表されるその場所として選ばれました。
I mean, there's so many lessons you could learn from the ark. Like, it's the mercy seat. It's where the blood of atonement was offered, and it covers the law. You know, and it's just like a picture of Jesus.
これはその贖いの蓋のところで贖いのための血を注ぎかけて、そしてそれがこの箱を覆っているわけですね。その箱の中には律法が入っています。ですからこれは律法を覆っているその贖いということで、イエスの姿を象徴しています。
Because it's through His blood and His sacrifice that we have mercy, and you know, not through the law, but through His, and this is where we come in contact with God.
私たちはキリストのその流された血によって律法ではなく恵みによってこの父のもとに行くことができるようにしていただいているからです。
Well, you see much more in this temple. I mean, more pictures of Jesus. One really vivid picture was this curtain that separated the most holy place from the holy place.
で、この神殿そのものがいろんな象徴を表しているわけですけれども、特にこの至聖所と聖所を分けている幕ですね。これにも大きな意味があります。
It was 10 meters by 10 meters.
10メートル。
Oh, I'm sorry. The curtain. The holy place was 10 meters by 10 meters. Okay.
ごめんなさい。至聖所の部屋、これが、約10メートル四方の部屋になります。
I started in talking about this curtain and then I went back. Well, anyway, I'm going to talk more about that later.
ちょっと幕の話はまた後でします。
Yeah, just a moment. I'll talk about that. But here in the Holy of Holies, they had these cherubim, and you know there are two cherubim on the mercy seat. But then in Solomon's temple, he had bigger cherubim, and the wings would touch one wall. The one wing of one would touch one wall, go to the middle. I mean, so they were across the whole 10 meters of the width of the Holy of Holies.
この贖いの蓋のところには、ごめんなさい、契約の箱の蓋のところには、この二体のケルビムがあるわけですけれども、それと別にまたソロモンは、この至聖所の中に二つの大きなケルビムを作りました。で、その 羽翼が両方の翼がこう広がって、この2体で両方の壁に、この10メートルの壁をに触っているという、そういった大きなものを作りました
。 Now remember, this, all of the details for this were given to David. This came by God. God designed this, as it said back in 1 Chronicles 28.
これらは実はすべて神がダビデに与えられたその設計図に従って作られています。第一歴代史の28章のところにありましたけれども、神がすべて与えられたとあります。
And that's very important because all the temple represents heavenly things.
それは実は大事なことで、この神殿というのは天の型を表しています。
Now these cherubim that were in the Holy of Holies, cherubim appear in the Bible and they're differentiated from other angels.
このケルビムというのが、ありますけれども、このケルビムというのは聖書の中でも他の御使いとはちょっと異なる存在として登場してきます。最初にこのケルビムの姿を見るのはエデンの園です。
Back in chapter 3, when Adam and Eve, remember, they'd sinned and they were driven out of the garden in chapter 3, and the cherubim were placed to guard the way.創
世記の3章の24節のところに出てきますけれども、アダムとエバがエデンの園をこう追放されたときに、その後に命の木を守るためにケルビムがそこに置かれました。
エゼキエル、the prophet Ezekiel gives this detailed description. He saw in a vision, he saw these cherubim, and he describes them in very vivid detail.
エゼキエルという人もこのケルビムの幻を見ましたので、それを詳細に語っています。エゼキエル書の一章の中で語っています。
And then in the New Testament, way at the end of the Bible, in the book of Revelation, they're described as being before the throne of God.
また新約聖書の中では黙示録のところで4章になりますけれども、神の御座の前にいるこのケルビムの姿をヨハネが書いています。
So it's always they're there at the in the presence of God.
ですからケルビムは常にこの神の臨在の前にいるということになります。
Well, anyway, here the curtain. I was going to mention the curtain. The curtain was woven from four types of fabric.
で、その聖女と死聖女を分ける幕ですけれども、これは4種類の異なる生地からできていました。
And you can get into these details. Even the colors, they all have significance.
で、色も一つ一つ深い意味があります。
And again, you know, there's blue, purple, red, fine linen, and they all have to do with aspects of Jesus. You can see that the character of Jesus in each of these.
青、紫、赤、そして、白と、それらがすべてこのイエスを象徴しているものになります。
Well, but Hebrews 10, to show you that this is what the scripture teaches, in Hebrews 10, 19 and 20,
ヘブル人への手紙の10章の19節、20節にこう書いてあります。
He speaks about, he says, Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way,that he opened for us through the curtain, that is, through his flesh. And here the author of Hebrews relate, you know, is showing that the curtain was a type of Jesus.
ヘブル人への手紙の10章の19節20節で、こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。ここでこのヘブルの作者はイエスはご自分の肉体という垂れ幕を通してというふうに説明しています。
And you remember when Jesus died, remember what happened? At the exact moment that he died, this huge veil in the temple was ripped from the top to the bottom. It was just torn in half.
そしてイエスがこの十字架で息を引き取られたその瞬間に、幕屋の神殿のこの幕屋が 上から下に真っ二つに裂けました。
And in showing that Jesus had opened the way by his death, by his torn body on the cross, he had opened the way to God.
それはこのイエスご自身の死によって裂かれたご自分の体によってこの神への道を開いてくださったということを表しています。
He removed the separation between us and God.
イエスがこの神と私たちの間の隔てていたものを取り除いてくださいました。
The inside of the temple here was covered with gold and fine jewels.
この神殿の内側はすべて金とそして素晴らしい宝石で覆われていました。
But what I find is interesting is the outside, the stones that were on the outside of the temple were much like stones used for other buildings.
でも神殿の外側は石で作られますけれども、この石は他のいろんな建物にも使われているような同じような石が使われています。
The beauty of the temple, all of this gold and all of the, it's all inside.
神殿の美しさというものはこれはすべて内側にあります。
The only way to see the true beauty of the temple would be to go inside of it.
ですからこの神殿の美しさを見るためには神殿の中に入っていく必要があります。
And in a way this too is a picture of Jesus.
それもまたイエスの姿を表しています。
You know, from the outside we're told by the prophet Isaiah.He looked like any other person from the outside. There wasn't anything special that would, you know, there's the Messiah. He didn't have a halo or anything.
外側は、イエスの外側、外見というのは、他の人と何ら変わるところのない普通の人でした。イザヤも言ってますけれども、特になんかこう、ヒーローのような輝かしい姿を持っていたわけではありません。
You know, I wanted him to look like Jim Caviezel.You know, he's the actor in the Passion, but maybe he did.
パッションの映画に出てきたイエスをやった俳優さんのような人であってほしいなって私は思いますけれども。
He's kind of a tall, you know, handsome guy. Anyway.
背が高くてね、ちょっとハンサムで。
But
でもそうじゃなかったと思う。
He probably didn't look like that. He probably looked like anybody else. Isaiah 53:2 said he had no speaking, prophesying of Jesus.He had no form or majesties that we should look at him, and no beauty that we should desire him.
本当に普通の人と変わらない人だったんじゃないかと思います。イザヤは53章の2節でこう言っています。イエスについて、彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。
John the Baptist, in his testimony, in John 1:32 and 33, says,I myself did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, He whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptizes with the Holy Spirit.
バプテスマのヨハネは、ヨハネの福音書1章の32節、33節でこのように言いました。御霊が鳩のように天から下って、この上にとどまられるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし、水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。聖霊がある方の上に下って、その上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。
So he didn't recognize that Jesus was anything special about Jesus until the Holy Spirit showed him.
ですから、ヨハネも、バプテスマのヨハネも、また、イエスのことを最初は分かりませんでした。その神からの印が見せられるまでは分かりませんでした。
So outside, my point, I guess, is outside Jesus looked like any other person, but inside, here was God living in the form of a human.
ですから、イエスのその外見というのは他の人と何ら変わらない普通の外見だったと思いますけれども、でも内側はこの人の形を取られた神でした。
You know, the same thing could be said of the church. Could be said of you and me.
同じことが教会にも言えると思います。皆さんや私にも言えると思います。
Paul told the Corinthians, don't you know, you are the temple of the living God.
パウロはコリントの教会の人たちに、あなた方は神の宮なんですということを言っています。
2 Corinthians 6,
16. 第2コリントの6章16節です。
But on the outside, we're just like any other person.
でも外側は他の人と変わりません。
But inside, we have the presence of God.
でも私たちの内には神の御臨在があります。
In 2 Corinthians 4, 7, Paul says, we have this treasure.In jars of clay, the jars of clay he was talking about was our physical body. But inside there's a treasure.
パウロは第二コリントの4章の7節で、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのですと、私たちには宝があるということを言っています。
Inside is the presence of God.
私たちの内には神の御臨在があります。
It's beautiful.
それは本当に美しいものです。
You know, hearing that, it's just sometimes too good to be true. It's like, really? Yeah. I mean, this is what the scripture says.
もう本当にそんな素晴らしいことがあるんですかと思うぐらいですけれども、でも聖書がそういうふうに教えています。
Okay, let's read 15 through 17.
はい、15節から17節。彼は神殿の前に柱を2本作った。35キュビトの高さのもので、その頂にある中棟は5キュビトであった。さらに彼は内堂に鎖を作り、これを柱の頂に取り付け、ザクロを100作り、鎖のところに取り付けた。それから彼はこれらの柱を本堂の前に、一つを右側に、もう一つを左側に立てた。右側の柱にヤキンという名をつけ、左側の柱にボアズという名をつけた。
So in front of the temple, there are these two giant pillars, and he named them.Jachin and Boaz.
この神殿の前のところに大きな2本の柱をソロモンは作りました。そしてそれぞれに名前をつけて、ヤキンとボアズという名前をつけました。
We usually don't give names to inanimate objects, but...
普通こういった建物とかこういうものにあまり名前はつけませんけれども、
anyway,
柱に名前をつけます。
But the names mean Jachin means he.Shall establish. Boaz means strength. So together, they're reminders that God is the one who establishes and strengthens.
このヤキンという名前は、これは彼は立てるという意味です。そしてボアズという名前は力によってという意味がありますので、両方合わせてこれは神がその神の力によって。この神殿を建てられたのだということを思い起こさせるものとなっています。はい、では4章に入ります。1節から6節を読みします。さらに聖堂の祭壇を作った。その長さは20キュビト、幅も20キュビト、高さは10キュビトであった。それから鋳物の海を作った。縁から縁まで10キュビト、円形でその高さは5キュビト、その周囲は細縄で巻いて30キュビトであった。その下に沿って牛の肩が周りを取り巻いていた。すなわち1キュビトにつき10ずつの割りでその海の周囲を取り巻いていた。この牛は2段になっており、海をいた時に鋳込んだものである。これは12頭の牛の上に据えられていた。3頭は北を向き、3頭は西を向き、3頭は南を向き、3頭は東を向いていた。この海はこれらの牛の上に乗せられており、牛の後部はすべて内側に向いていた。その海の厚さは一手幅あり、その縁は杯の縁のようにユリの花の形をしていた。その容量は3000バテであった。それから旋盤を10個作り、5個を右側に、5個を左側に置いた。その中で洗うためである。全焼の生贄に用いるものはその中ですすぎ清めた。海は祭司たちがその中で身を洗うためのものであった。
Now he describes the bronze altar. It was 7 meters by 7 meters and then 3 meters high.
まず聖堂の祭壇を作りましたけれども、7メーター長さ、7メーター高さ7メーター、そして3メーター、3メートルの高さのあるものでした。 I mean,
they don't say in the scripture there were steps, but you can probably infer 3 meters high, they would need to walk up to it.
あの階段をつけたということはあの書かれてはいませんけれども、おそらく3メートルの高さがありますので、あのそこに登っていくまでの階段があったと考えられます。
But when you entered the temple area, you came in. You know, there were it was surrounded by walls. But as you came in the temple, this would be the first thing that you saw would be this bronze altar.
神殿の周りにこうあの壁がありますので、まあ、その壁の中に入って神殿に入ろうと思ってそこ の, あの壁に入っていくと、まず最初にあの目に入るのがこの祭壇です。
And the same was with the tabernacle. The first thing, this is what God had taught the people for, through centuries. Before you meet with God,Before of any possibility of meeting with God, there needed to be sacrifice.
あのモーセの時代の幕屋の時にもあの同じでした。まず祭壇がありましたけれども、神は常に神のもとに行く前にはまずこの生贄を捧げるという必要があるということをずっと教えておられます。
The first thing that had to be dealt with was this blood of atonement.
この最初にまず贖いの血が必要であるということです。
I see. There's such a contrast. We've just read about the inside of the temple, the beauty, the gold, the jewels, and then you go out here, and the altar. It's a bloody place, smoky. You know, and work. You know, the priests are constantly working. You know, slaughtering animals, putting the blood there.
もうここは本当にあの。大きな対象になっています。神殿の内側はもう金や宝石で本当に美しいものになっていますけれども、この外のこの祭壇はもう常に祭司が動物をほふっていつもこう血が流されて、そしてあのそれが燃やされますから煙がたかれて、そういったあの場所になっています。大きな対比があります。
Dead animals, carcasses of dead animals, animals being cut open. You know, can you imagine? It's just a bloody place.
もう本当に動物の死骸が常にあって、そしてそれをあの血を流している、そういったもう血生臭い場所になっています。
But in before you got to the beauty of the temple, you could never get to the beauty of the temple without first going through this bloody, ugly place.
けれどもこの美しい神殿の中に入っていくためには必ずこの、 あの醜いこの血だらけのそういったところを通る必要があります。
イエス
は十字架で死なれましたけれども、これは本当にもうあの拷問で、そしてもうそこで血が流された本当にあの苦しい見苦しいそういったものでした。
It was not a beautiful sight. It was something that the, you know, Isaiah again said we couldn't even look upon him.
もう本当にあのとても美しい景色とは言えないですね。イザヤももう本当にあの目をそらすようなというふうに言ってますけれども、もう見るに耐えないようなものです。けれどもその十字架の先にあるものというのは、それは本当に美しい、後に来るものは美しいものです。
Jesus opened the way to God. He opened the way to a beautiful life through his sacrifice.
なぜならばイエスがこの私たちが神のもとに行くことができるその道を開いてくださったからです。彼のこの血の生贄によって私たちが神のもとに行くことができるようになります。
that, we are able to go in. We're able to freely go into the beautiful house of the, you know, we're able to have fellowship freely anytime.
もう私たちは自由にいつでもこの美しい父なる神様の家の中に、美しいその中にいつでも入っていくことができるようになりました。
But it's not, it's because of the sacrifice of Jesus. Again, that lesson that God taught through the temple, through the tabernacle, throughout the Old Testament, if you're going to meet with God, there needs to be the blood of atonement. The Lord has taken care of that for us, so now we can freely enter in.
それはキリストの流されたこの血の生贄があったからです。ずっとも幕屋や神殿を通して神はこの神のもとに行くためには血の贖いが必要であるということをずっと教えておられました。そしてそれをイエスご自身がご自分で全てケアしてくださって、取り扱ってその血を流してくださいました。
I'm so thankful.
私は本当にそれを感謝します。
We don't have to sacrifice.
私たちはもう生贄を捧げる必要はありません。
The Lord has sacrificed for us.
主が私たちのために生贄となってくださったから。
Now he fulfilled the law. He didn't set it as, he didn't take it the sacrifice. We still, as the Old Testament saints, we still meet with God based upon sacrifice, but it's because of his sacrifice.
私たちは今もこの生贄を通して神のもとに行くわけですけれども、でもこの生贄がイエスご自身がなってくださったということです。
But there's still that truth. If a person wants to fellowship with God, there's only one way. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Without going through the cross, there is no fellowship with God.
ですから、昔と同じく今もこの神のもとに行くためには、この唯一の方法しかありません。イエスが私が道であり真理であり命であると言われたように、このイエスの生贄を通らなければ神のもとに行くことはできません。人はいろんな方法で神のもとに行かれるんじゃないかというふうに考える人たちが多くいると思いますけれども、でも実はこの真理は神のもとに行くためには生贄が必ず必要になり、そしてそれはこのキリストの生贄を通らなければ到達することができないという、これはこの真理は永遠に変わることがありません。
Well, I just wanted to read Hebrews 10, 19 and 22, speaking of this access that we have.
ちょっとヘブル人への手紙の10章の19節から22節、この私たちがどういうアクセスを、神に対するアクセスを持っているかというところを書かれているところです。
Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that he opened for us through the curtain, that is,through his flesh. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water.
ヘブル人への手紙の10章の19節から22節。こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。
Since we have this access, this is just to be reminded, it's just like, take advantage of it. Have fellowship. You know, the way has been opened.
もうすでに このような道が私たちに備えられているわけですから、それを有効活用しようではありませんか。この神のもとに大胆に行くことができる道です。
There's no need to stop and there's no sacrifice to be offered. There's no, okay, I'm going to be good and then, you know, I'll do this or that or whatever religious system we can come up with our minds before we feel like we're worthy to enter the presence of God. Don't do that. The sacrifice has already been offered.
私たちはもうこの生贄を捧げようとしたりですね、何かこう宗教的な儀式を順序立てて手順を踏んで神のこの神殿に入っていくためにいろんな手続きを踏まなければいけない、 そういったことはもう必要ありませんからしないでください。もうイエスご自身がその生贄となってくださいました。
Jesus has done. The cross is our altar. It was done. The sacrifice has been given.
もう十字架の上で、私たちの祭壇である十字架の上でイエスが死んでくださいましたから、私たちが捧げるべき生贄というのはもう終わっています。
The sea of cast metal. This is where I like the picture because I have trouble imagining that, but it's kind of neat to see it there. That big water tank the priests would wash in.
要素に戻りますけれども、鋳物の海っていうのが2節に出てきますけれども、絵を見ていただくと想像しやすいかと思います。大きな水が入った、まあ、タンクのようなものですね。
All right, let's read 7 through 9.
はい。では、7節から9節をお読みします。さらに金の燭台10個を規格通りに作って本堂の中に置き、5個を右側に、5個を左側に置いた。机を10個作り、本堂の中に置き、5個を右側に、5個を左側に置いた。それから金の鉢を100個作った。さらに祭司たちの庭と大庭およびその庭の戸を作り、その戸に聖堂を着せた。
The lampstands were made of gold.
この燭台ですけれども、これも金で作られました。
Notice it. Gold is the color of...You know, it's always on the inside. There were the, that's where all this gold and stuff is. And there were no windows in the temple.
まあ、金はすべてこの神殿の中で使われていますけれども、この神殿には窓がありませんでした。
Now each of these lampstands were probably about 6 feet tall.
で、この燭台ですけれども、それぞれの燭台がおそらくですね、約
Tall as a person.
人の高さぐらいの高さのものだったんじゃないかと思います。
They had seven, each of them had seven stems, which was, were filled with oil. They burned olive oil.
そして、その一つ一つの燭台には七本の支柱が出ていて、でその上に、オリーブオイルを油を灯し、入れて光を灯します。
You can imagine the inside of the temple. There's no natural light. Just these.These big lamps all around, and how the gold and the jewels that were in the wall, how they would be lit up is very, very. I'm sure it was very beautiful inside.
この神殿の中はですね、外からの光が全くありませんから、この燭台に灯された火光だけになります。それでこの中の金で覆われているものとか、それから宝石、たくさん使われている宝石、これらが本当に光り輝いてとても美しかったんじゃないかと想像できます。
And then they had these tables, golden tables, that where they would put the bread. There was a special bread called the show bread that was always kept there on the table, and each of the loaves would symbolize one of the tribes of Israel.
そしてまた机がありますけれども、この机はパンを置く机になります。で、このパンというのは備えのパンといって12個置かれますけれども、これは12部族、イスラエルの12部族を表しています。
And it symbolized their constant fellowship with God.
で、それは彼らがいつもこの神と交わりを持っているということを表しています。
Okay, we're going to finish up. Let's read 11 through 19.
はい。じゃあ11節から最後19節。11節から最後までお読みします。さらにフラムは灰壺と重納と鉢を作った。こうしてフラムは神の宮のためにソロモン王が注文した仕事を完成した。すなわち2本の柱と2本の柱の頂きにある丸い中棟及び柱の頂きにある丸い2つの中棟を覆う2つの格子網、また2つの格子網に取り付けた400のザクロ、すなわち柱の先端にある丸い2つの中棟を覆うそれぞれの格子網のための2段のザクロ、また台を作り、またその台の上の旋盤を作り、1つの海とその下の12頭の牛、また灰壺と重納と肉刺しおよびそれらに属するすべての用具をソロモン王の注文により主の宮のために 彼の職人の長フラムが磨き上げて聖堂で作った。王はヨルダンの低地スコテとチェレダとの間の粘土層の地でこれらを鋳造した。こうしてソロモンはこれらすべての用具を大量に作った。聖堂の重さは測りきれなかった。ついでソロモンは神の宮にあるすべての用具を作った。すなわち金の祭壇と備えのパンを乗せる机、内堂の前で火を灯すための燭台とその上の灯火皿を規格通りに純金で作った。さらに金の花模様、灯火皿、新切りバサミ、この金は混じり気のない純金であった。また新取りバサミ、鉢、平皿、火皿を純金で作った。また神殿の開き戸は至聖所に通じる扉も本堂に通じる神殿の扉も金で作った。
So this man Hiram made all the accessories and furniture for the temple.
このフラムという人があらゆる神殿のための祭具とか細かいものを作りました。
It said he cast the bronze things in the plain of the Jordan.
この
in an area that had, you know, just the right kind of soil. I guess they could cast it there, the clay.
ヨルダンの低地のその粘土層を使って彼がこれらのものを鋳造したというふうに。
I mean, just amazed in that day, imagine what that would be like, the task of this, like this huge sea, this big iron bowl to cast that down there in one piece.
この当時ですね、これだけのものを作るの、例えばこの聖堂の海一つとっても この大きさのものを鋳造して作っていくという、もうそれだけでもどれだけ の仕事になるんだろうかと想像します。
But then, I think even more difficult is hauling that thing. It's, you know, down there in the plain of the Jordan. It's 2,500 feet higher to go up to Jerusalem than they had to transport everything up there.
そしてさらにですね、この鋳造したものをそれをこのヨルダンの低地から今度はエルサレムまで約800メートル近くを上にありますから、エルサレムはだからそれを運んでこう登っていかなければいけない、それもどれだけ大変な働きでしょう。 But it was 7 years,
and at the end of 7 years they finished.
まあトータルで7年間この神殿の建築に費やしました。
Now the only thing, there's only one thing left, the most important thing.
最後に一つ一番大事なことが残っています。
And that is the Ark of the Covenant. Remember, David had brought it to Jerusalem. That had to be brought in and placed in the Holy of Holies.
この契約の箱ですね、ダビデが持ち帰ってきた契約の箱、これをこの神殿の中の至聖所の中に最後に収めなければいけませんでした。
And of course, this is the most important thing.
これが最も重要なことです。
Without the presence of God, this temple was just a fancy building.
この神の御臨在がなければ、この神殿は単なるなんか豪華な建物ということにで終わってしまいます。
It really wouldn't be a temple. I mean, the thing that makes a temple the temple is that God, the presence of God, is there.
もう神殿の意味がなくなってしまいます。神殿を神殿たらしめるものは、これは神の御臨在がそこにあるということです。
This is really what matters. That's really what always matters.
これは本当に重要なことです。
You could have the most magnificent cathedral in the world, you know, with the most beautiful art and just, you know, makes you look and oh, but if the presence of God isn't there, it's just nothing but a fancy building.
たとえどんなに素晴らしい荘厳な大聖堂を作ったとしても、そこに神の御臨在がなければ、それは本当に単なるなんか派手な芸術作品で終わってしまいます。
The presence of God is what makes something special.
神の御臨在が本当にそれを特別なものにするわけです。
It's what makes something beautiful, really beautiful.
そのものを本当に美しいものにしてくれるのがこの神の御臨在です。
You know, the same thing you could say about life, a person's life.
人の人生に関しても同じことが言えると思います。
I mean, you could have the most, I don't know, the most interesting career possible.
人は本当にものすごくこう興味深いというか、そういった人生のキャリアを積むことができるかもしれません。
You know, you have lots of creativity. I'm trying to imagine. You know, the ideal job. Okay, you could have the ideal job.
本当にこう理想的な仕事に就くとかですね。
You could have the most interesting hobbies.
最も面白いこの趣味を持つことができるとか。
To where people would think, "Hey, you're cool. Wow, you know, you do that."
人からも本当に、そんなことができるのと褒められたりですね。
Or, you know, and be surrounded with beautiful people.
また周りにも本当に素晴らしい人たちで囲まれるような人生。
But if you didn't have God in your heart, it would really mount to nothing. It wouldn't really matter that much.
でもそういった人生を送れたとしてもその人のうちに神の御臨在がなければ本当にそれは虚しいものになります。
逆に
もし神の御臨在が自分の人生のうちにあるんであれば他のそういったさまざまなことというのは大した問題ではなくなります。
You know, for those of us believers in Christ, and we are believers in Christ, we have this treasure, as Paul says. We have a treasure. It's in jars of clay, but it's a treasure.
キリストを信じている私たちは、このパウロが言っているように、この土の器の中に宝を持っています。
The presence of God in your life is without...You can't put a price on it. It's just more valuable than anything you can imagine.
私たちの人生の中に持っているこの神の御臨在というのは、これはもうどんな代価を払うこともできない本当に価値のあるものです。
And on the outside, again, we're just normal people, but inside we have there's a beauty. There's a treasure.
外側は本当に普通の人ですけれども、でも私たちの内にはその素晴らしい美しいものがあります。宝が。神の生ける神の御霊が私たちの内にあります。
And this all came about through that sacrifice, the cross, the cruel, ugly, bloody cross.
で、そしてそれはすべてこの本当に血なまぐさい、醜い、苦しいそういったこの犠牲を通して与えられているものです。
Well, thank God.
本当に神に感謝します。
For what he's given us in Jesus.
イエスを通して私たちに与えてくださったものを本当に感謝します。
And may we, you know, these things, I hope, I'm not just trying to say, you know, happy words or something. This is truth. This is a reality. It's more real than the chair you're sitting on.
このことは本当に単なる聞こえのいい言葉ではなくて本当に真理です。皆さんが今座っている椅子よりも確かなものです。
And the Lord wants us to believe it, to live with that, because that's what makes a difference. That's what brings us hope. That's what makes it, life make sense.
そして主は本当にこの真理を私たちに信じてほしいと願っておられます。この真理こそが本当に希望を与えてくれるものですし私たちの人生を本当に作り変えてくれるものだと思います。
All right, let's pray.
お祈りします。
Lord, we...